ルカの8章、今日も26から39まで交互に読ませていただきます。ルカの8章26から39まで、交互に読ませていただきます。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。
イエスが肉に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着せず、家には住まないで墓場に住んでいた。
彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです、どうか私を苦しめないでください。
それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていけと命じられたからである。汚れた霊は何回かいなくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足掛けでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒波に追いやられていたのである。
イエスが何という名かとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。
悪霊どもはイエスにそこそいるところにいてとはお命じになりませんようにと願った。
ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。
悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。
飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。
人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に返って座っていた。人々は恐ろしくなった。
目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人々に知らせた。
ゲラサ地方の民衆は皆疲れを受けてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。
その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。
家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。
そこまでにしましょう。39節見るとイエス様は家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったことかを話して聞かせなさいと言いましたね。で、その大きなことといったのは一体何なのかですね。皆さんはイエス様の大いなることをしていただいているでしょうか、ね、ここでの大きなこととは何なのか。それはこの人が縛られていた地獄の力から解放されたということですね。これは大いなることです。さっきも卵の話ありましたけどね、まずやからなんだそうですが、むいちゃった後からどうするんですか捨てちゃうわけですけど、まあ、それで結構なんですけども、まあ、先日の講演セミナーでね、3人の方の証をこう聞きつつ、やっぱりこれはイエス様の大いなる御業なんだなとつくづくと思いましたね。まあ、振り返ってみて、私もイエス様の大いなることをしていただいた一人ですけど、まあ、ですからもう日本のすべての人に何とかこのイエス様をお知らせしたい、もう寝ても覚めてもお祈りをして、まあ、朗報をしているわけであります。本当にこれは大いなることですね。地獄の力から解放され、これはもうイエス様によってしかできないわけですね。このことがわからんけど、地獄の力っていうのはですね、目に見えてませんからよく誰もわからないんですよ。地獄の力っていうのが黒い鎖か何かでですね、昔と言いますか、中世の頃はそのまだその皆さんがですね、一般の方がその文字をですね読むことができないから非常に多かったんです。そうですからね、木版画っていうのはありますでしょ。 あの木版画、彫刻でこう彫刻してきて木版画っていうのがありまして、で木版あの明治の頃もね、ちょっと木版画であの新聞にこうカットとか入れてたんですけどもね、あのその木版画、木版画の話してるわけじゃありません。あれまた作る人早いんですよ。あの木版画っていうのは、あの私たちこの年賀状なんかするときは絵を描いて反対に回って反対にこう貼り付けてこう切るでしょ。あのねこの前誰だかやってました。そのまんま正面にピシャッと貼ってね、印刷すると反対になって出てきた子供があるんですけど、反対のこうやるわけですけどね。だから木版をプロの人っていうのはですね、あれもうそんなんか原稿書いてベタッと貼ってその上から彫るなんてしないんです。頭の中でひっくり返してやるんでしょうね。だからさーっとこう掘っていくんですよ。もうさーっとあっという間にできちゃう。それちゃんと掘るとあの反対じゃなくて元に移るんですよ。早いんですそれがね。で新聞ですから1週間ぐらい経って掘ってたんじゃ話にならないでしょね。1週間遅れとか月遅れの新聞なくなっちまいますからね。だからあっという間にできちゃうんです。明日新聞出すの今夜のうちにあーっと掘っちゃうわけですから、あっという間にできちゃうんですね。あすごい早いんです。でそのね、中世の頃もあの一般の人って字が読めませんから、その悪魔の力とかですね、その地獄の力というのをいろいろな風にしてですね、木版でこう絵で表してるんですよ、ね、あれ見ると面白いですね。地獄の力なんてもうその上 で, です、ね、人間が安く襲った人間がね、もう今滅びに真っ只中に飛び込んでるって絵をですね、もうこう描いてるわけですけれどもね、ああいうのを見るとまあその怯え切っているその姿とかですね、その子を見ます。そういう理性のですね、怯え切った人間の足のところとかにいっぱい下に上空に引っ張り込もうとするなんかいろんなものを書いてあるわけですよ。それをなんとか我慢しようとしながら引きずり込まれ、中には絵によると半分ぐらい引きずり込まれてもいるし、これから引きずり込まれ頭だけ出てるとかね、そういろいろいるわけなんです、ね。木版と書く人ってのは偉いもんだなと思いましたね。でそれをこう木版で印刷してみんなこう配るわけです。で字なんかないんですよね、字読めませんから。それでこのイエス様をこう信じなさいとこういうわけですね。地獄の力もそういうふうにこうね、分かりやすくこう書ければいいんですけども、一般の普通にはそれは見えてませんから大したことじゃないと思うかもしれませんけど、ここにこのゲラサ人のようにね、これぐらいになるともう地獄の力ね、もう墓場に住んでるわけですから、もう地獄にすごいところですね。そういう力から解放された、これは非常に大きな力なんですね。私たちもあのこの人はすごいなと思いますけど、実はなんとも私たちも同じようなね、あのゲラサ人でありました。で前回はそのゲラサ人がどんな状態にあったかということでお話は終わってしまいました。今日はその大いなる変貌の方に入っていきたいと思います。でイエス様はこの男に、お前の名前は何かと、で何という名前かとお尋ねになりました。すると彼はレギオンと答えたんですね。でレギオンというのは多いとたくさんという意味がありますね。皆さんはあのお名前聞かれた時、レギオンと答えますか？あなたの名前を聞かせてくださいって、 I am レギオンでいいでしょうか？言わないですね。でルカはね、彼がなぜそう答えたのかということを書いてあります。30節のところを見ると、悪霊が大勢彼に入っていたからである。彼はなぜ答えたのか、ね、こう答えたのはゲラサ人だったのか、それとも実は他のものだったのか。ルカはね、彼自身ではなくて彼の全人格も、ね、彼の体も行動も支配していたこの汚れた霊、悪の霊がそう答えたんだとこう言ってるんです。これも今も同じですね。人間っていうのはあの質問しても嘘吹いてる人いるでしょ、ね、知らん顔してる人もいますよ。無視してる人、ね、いろいろこれしなさいなんて聞こえてたって全然無視してる。あれはね、汚れた霊、悪の霊がそうさせてるんですよ。よくわかりますね。中には威張ってみたりする人もいますし、とにかく正常じゃない、これはその人の心の中に 悪の霊が宿っているからそう答えさせる、そういう態度を取らせるんですね。で、果たしてこのような男がもう変貌するのかと思われます。ゲディオン、ね、あの一つ二つなら何とか、ね、悪い癖も一つ二つなら治りそうですけど、日本のことわざにはなくて何癖あるんですか？7癖なんて完全数ですからね、これ。それ以上じゃありませんけど、もう数えられない。ね？と思われる。一つぐらいならなんかね、先生私も悪い癖が一つあるんですけど、聞きますよ。私は意地が悪いから一つですかなんて言ったら、いや、そう言われると困りますけど、たくさんあるんですね。ところが、こういう人でもイエス様によれば、変貌しない人はいない。ね？まあ、こういう、私もまたこういうような人だったんですけどね。皆さんどうですか？あの皆さんはそういう人じゃなかったでしょうか？でレギオンというのはこれはローマの軍隊の一軍団を指す言葉なんです。一個師団とかなんて言いますけどね、昔は言ったんですけど、知ってますか？知らないですね。知らないのに勝手にググらないでくださいね。それ一個師団とかなんて言うともう何千人もその大軍団を指すわけです。で、レギオンというのはローマの一軍団ですね、一番。だその下に千人隊長とか百人隊長とかね、それ出てくるわけです。だからそのレギオンの軍団の中に千人軍隊長とか、そういう人に百人隊長とかってこいて、それでその何ですか、コルネリオさんなんかも百人隊長であったわけですね。それからそのしもべが病気だった人いらっしゃいましたでしょ。そういう人もう百人隊長。これはそのレギオンの下の下にいる人たちであった。でまあ、ローマではね、その上の方の軍団 の, その司令官はみんな悪いやつだったらしいんですけども、その百人隊長だけは品行方正、学力どうか知りませんけども、要するに誠実 の, 良い人でなければこの百人隊長にはなれないっていうような、その法律じゃないでしょうけどね、そういうその、まあ、雰囲気があったようなんですね。で実際に人々を、まあ、指令して動かすのを百人隊長でありましたから、そういう人たちが選ばれていたということなようであります。でレギオンというのはその一番上に立つ軍団であるんですね、師団であるわけです。で大体この一軍団は、4200人から6000人ぐらい、まあいろいろその大きさは違ってたんでしょうけども、大体4000から6000人ぐらいで一つの軍団になっていたようですね。ですからこのレギオンというのは多いというのは、まあ、そういう意味があるわけですね。まあ要するに人の心の中には悪しき思いがたくさん入ってますとこういうわけですね。まあ俗にですけども、仏教では、人間には、いくつ煩悩があるって言うんですか？108じゃないですね、108あるという話ですけどね。で煩悩というのはまあ、ボーンと叩けばノーとなるんじゃなくて、これは人の体とかね、心を悩ます人間の欲望のことを、まあ、煩悩と言ってるわけですが、でこれどうやって追い出すんですか？部屋の姫笑ってますけど、どうぞ。除夜の鐘で100やつ叩いて脅かせ追い出すわけですか、ね、あれ本当出るんですかね、ドーンってやれば。やはりこっちでゴーンとついたら耳かなんかそば向けてグーンとこうなって一つ出たとかってやるんでしょうかね。日本の人たちは108って言ってるんですけども、このレギオンによるとこんな108とか4000とか6000とかあるって言うんですね。あれこの除夜の鐘でもし一個ずつ出るとすれば4000回6000回やってればね、一人の人で明け方までやってて、まだ出てお正月までやってまだ出てない、6000もついてこらんて、大体ぶっ倒れて疲れ果ててしまいますね。だからそんなもんじゃ出るわけないんですけどね、面白いですね。108なんで8がつくんでしょうかね、私詳しいこと知りませんけどもね。8ってのは消費税ですかね。変な皮肉言って申し訳ありませんけど、とにかく川端先生はすっかり喜んでしまいましたけど、このレギオンを見ても4000とか6000点ですから、まあこれはその実際はもっとあると思うんです。私は 数百万とか数千万とか1億とかね、これも数えられないほどあると思います。でイエス様はこれをまとめましてね、マルコの福音書で人の心の中にある悪い考えとかそういうものを挙げてます。ちょっと読んでみましょうかね。マルコの7章の21から23まで、そこをちょっと読んでみたいと思います。ここにその、まあ、ゲラサ人だけではありませんけど、人の心の中にある悪しき霊ですね。読んでみましょう。21、マルコの7章、21から23までを読んでみたいと思います。どうぞ。内側から、すなわち、人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさである。これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです、ね、人の心から出てくるもののリスト、汚れた思いのリスト、その一番最初に出てくるもの、悪い考えって書いてありますけど、ね、皆さんどうですか、これまで悪い考えいくつぐらい出てきました？これだけだって数千どころで数万数百万、人間の一生の間に出てくる悪い考えっていうのはもう数知れませんね。これはもう4000や6000どころではありません。まあ、他のものもそこに書いてありますけれども、ですからこれをね、除夜の鐘で突き出すというわけにいかないですよ。ところてんやってるわけじゃありませんからね。これは大変なことです。でみんなこれらはその内側から出て人を汚すものだとこう言ってますね。悪の思いというのは人間の間では無数にもあるということですね。でこれらが私たちの心の中から取り除かれるとき、主の大いなる御業が行われるわけですね。こんなのは簡単に取り除かれませんよ。でこういう大勢の汚れた霊が心の中に住んでいたら幸福なんかになれるわけがないんです、ね、欲張りっていうのもありますわね。貪欲っていうのもありますけど、あれなんかでも相当数としては大変なんじゃないですか。あれも欲しい、これも欲しいって、例えばね、デパートに行ってあなた欲しいものみんなあげますって言ったらどうします？どうやって持って帰るんですか。デパート全部入るような風呂敷か何かで、とにかくぶわって、あとどうするんです、それ持って帰る。え、下に引っ張ったら、ね、デパートが倒れてダーンと倒れちゃう、ね、何かのお話でしたか忘れましたけれどもね、あなたの欲しいだけの土地を、ね、取りなさい。西から、お話知ってますかね。それでその人最後に帰ってきたら、来たところでバタンと倒れて亡くなっちゃったっていう話なんですけどね、欲張りすぎたら。で私がこのデパートのね、このデパートを好きなものをあげますって言われたら、私は紙切れ1枚だけもらってきますね。このオーナーになる所有権をもらえばいいわけですよね、そうでしょ。でこの風呂敷なんかいりませんから先生一番ずるいなと思うかもしれませんけど、ね、ではオーナーになる所有権をくださいね。簡単ですよ、風呂敷いりませんよ、ね、それで倒れちゃうなんだよね。でもオーナーになる所有権をもらうと大変ですよ、ね、贈与税税金がかかってきますからね。それで倒れてダーンとなっちゃうかもしれません、まあ、結局何ももらわないのが一番いいかもしれませんね、そういうめんどくさいものは。とにかくもう欲張りだけでもね、何十万何百万何千万何億ってあるわけです、ね、あれもし私子供の頃から数えるといっぱいありますよ、ね、薄皮まんじゅうが欲しいとかね、もうキャラメルが欲しいとかね、50銭玉の飴が欲しいとかね、あれからいっぱい、もうあれから始まるまでザーッと数えると、もうこんな数えられないぐらい、ね、でもその人間のこの心の欲張りとかむさぼりとかね、もう悪い考えとかでもたくさんあるわけですよ、ね、でこの31節を見ますと、この悪霊たちは二つのことを知っていました、ね、一つは何かと言いますと、ルカの方に帰りますけども、このまず悪霊たちは自分たちがどこに行くと思ってましたか。 31節見ると、底知れぬところ。ね、あの、悪魔に従ってる人、自分たちが底知れぬところに行く運命にある。ということです。なぜ人々は教会に来たがらないんでしょうか？わかりますか？それは、そこに行けば、自分の罪が示されるかもしれませんでしょう。ね、ですからなんですね。この、汚れた霊たちは、自分たちが底知れぬところに行く運命にあるということを知っておりました。あの、ヨハネの黙示録、ちょっと読んでみましょうかね。20章。汚れた霊はここに行くという運命にあるわけで、もう自分たちもよく知ってるわけです。まず20章の1節から3節までちょっと読んでみましょうかね。20章の1節から3節、ご一緒に読んでみましょう。どうぞ。また私は御使いが底を知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、そこを諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間、解き放されなければならない。千年、サタンはそこで過ごすようですね。それでまた出てくるって言うんですけどね。次に10節読んでみましょう。ここに最後のですね。10節どうぞ。そして彼らを惑わした悪魔は人を硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。その最後の 20章の15節も読んでみましょう。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。これサタンだけではなくて、偽予言者、獣っていうのは、これはまあ、サタンの側につく政治的な指導者のようですが、偽予言者というのは、サタンの側につく宗教的リーダーですね。彼らも永遠にそこに投げ込まれる。それだけじゃなくて、命の書に名の記されていないもの、もうここに行くと。こういうふうに書いてありますね。もう一つ読んでみたいと思いますが、これ、ルカの福音書の16章。全部読むことはできませんけれども、金持ちとラザロの話ですね。23節から24節までを、この2箇節読んでみましょう。ここにもそこに同じことが書いてありますね。ルカの16章の23と24、ご一緒にどうぞ。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。ここに落ち込むのは悪霊どもだけではありませんね。その悪の霊、汚れた霊を持っている人もそこに行くと言っております。彼らは自分がどこに行く運命にあるのか、自分の運命を知っているということです。そして私たちもほぼそのことを知っているわけですね。もう一つは、もう一つこの汚れた霊が知っているのは、それはイエス様が汚れた霊にここに行けとお命じにね、命じないように願っております。で、このことはイエス様がここに陥れる運命、その権威をですね、持っておられるということを彼は知っていた。イエス様がここに行けとご命令されると、全てのものが絶対的に従わせられるということですね。そのことを彼らは知っていたんです。今は私たちは自分の考えで、ね、物事をやっているように思っています。でも実際は自分の考えでやってるわけではないんです、ね。よく反抗する人がそういう言い方をしますよ。 何もイエス様なんか信じらんなく信じなくったって自分は自分の考えで生きてますなんていうこと、自分で自分の考えで生きてるんでしょうか。本当に例えばご飯を食べるのは自分の考えで食べてるんですか。他には食べられないでしょ。皆さん空気を吸ってるのは自分の考えで吸ってるんですか、ね、お水を飲んでるのは自分の考えで飲んでるんですか。いや私はもうね先生水飲むさっき飽きましたね、明日から私あの灯油を飲むことにします。空気も長い吸って吐きました。明日から私はプロパンガスを吸っていきます。どうですか。みんな私たちは定められたものを食べ吸い生きてるわけなんです。やがて今はですからね、今も神の権威のうちにあって生きてる。そして自分がやってると思ってますが、それは実は悪魔の指示に従っていることがたくさんあるわけなの。イエス様は今度お前は底知れぬところに行くんだって言われたら、私は嫌ですって言えないんです。そこに行かざるを得ない、ね、不思議ですよ。ザーッと引っ張っていかれますね。ほら、掃除機のね、掃除機あるんですよ。でこれ一番強いやつにするとダーッと吸い込むでしょ。やだーと思うと吸い込まれますでしょ。あれと同じですよ、ね、神様大きな掃除機持っていくかどうかしませんけども、いやだーって言っても私のお尻の方向けてバーッとやったらさーっと吸い込まれてしまうんですよね。そこしないのところですから、袋掃除機は袋がいっぱいになるとあとはまた取り替えてやりますけど、そこしないのところそこがないんですからね、いくらでも吸えるんですよ。吸い込める怖いでしょ。でやると晴れは早いですよ。いや先生私遠い方だから届かないんですよ。ダーッいちこちゃんになってダーッと吸い込めますよ。強い強力ですから、ね、昔汚い話で申し上げますけど、バキュームカーってありましたでしょ。全部吸い込むことができましたね。恐ろしい。で恐ろしい本当ですよ。で最後にどうなるけど、バケツでお水をいっぱいくださいなんて黙って綺麗に洗ってくれるんですね。それですあ、ご存知ですか。牧師なんて何でも知ってるんですから、ね、あれ家業にしてたわけじゃありませんけどね。なかなか笑い事じゃないです。あれ来てくれないと大変ですよ。お分かりになりますかね。だからご苦労様ってですけどね、本当にあれのようにガーッと吸い込んでしまう。もう私たちの意思とか何かでそれを逆らうことは無抵抗ですからね。私たちは今でもそうなんです。昔終戦の時ね、敗戦の時ビラが撒いたでしょ。無駄な抵抗をやめなさい、出てきなさいなんて言ってね、それで出てきた人がいらっしゃるって話です。本当にそれはもう神様の前には私たちは無抵抗。サタンは自分の運命をよく知ってるんです。自分が将来どうなるかっていうことをよく知ってる。悪の霊はその運命を変えることができません、ね、だから悪の霊、汚れた霊を持ちながら、ね、その運命を変えようとしてもこれまたできない。どんなに論理を立てて願ってもその運命を変えることができないんです。どんな哲学や思想を並べてもこれは運命は変わらない。なんとか運命変えようとして財産を作っても無理なんですね。イエス様だけが私たちのこの運命を変えるために人となってくださって、十字架におかかりくださった、ね、ヘブルの2章の14節と15節をちょっとお読みさせていただきましょう。私はここを読むたびにありがたいなぁと思いますね。イエス様は運命を変えるため来てくださったと書いてあります。ご一緒にちょっと読んでみたいと思いますが、ヘブルの2章の14と15、ご一緒に読んでみましょう。どうぞ。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした、ね、イエス様は解放するため、悪魔から死の力から地獄の 力から解放するために人となり十字架にかかってくださった。これは大いなることでしょう皆さん。悪魔に打ち勝ち、悪の霊を取り除かない限りこの運命からを変えることができないわけですね。この二つのことを知っておりました。そして32節と33節を見ますと、ここにあの今どこにでもこの悪の霊が喜ぶようなものがあるということが分かりますね。ちょうど山のそのあたりにってこう書いてあるでしょ。そのあたりってどのあたりか分かりませんけど、あのどこそこにある、ね、その山のあたりにおびただしい豚の群れを飼っていた、ね、あのマルコはね、その豚の数が約2000匹であったと書いてある。レギオン4000から6000だから、だと高い、大変じゃないかと思うんですけど、まあそのあたりはね、どうなってるのかよく分かる。一頭のうちにね、とにかくゲラサ人の一人の中にね、もうそれが全部入ってるんでしょ。だからまあ豚はそんなに持てないかもしれませんけどもね、とにかく豚でなきゃ豚は持てないかもしれません。とにかくまあ、あの一頭がいくつか持ったのか分かりませんけれどもね。マルコは約2000頭です。でもこれどうやって数えたんでしょうかね。ドドッと行くんですから、行ってるうちにこう今からほら駅でこう数えてる人いるでしょ。ああいう風にしてカチャカチャカチャカチャと押したんですかね。それともメケン頭で行ったんですかね。ちょっとそのあたり分かりませんが、飼い主に聞いたのかも分かりませんけども、まあとにかく、2000頭あ逆あったんですね。でこの汚れた霊はまっすぐに底知れぬところ、つまり地獄に行くよりはこのゲラサ人から豚に乗り換えた方がいいと考えたんです。シフトするって言うんですかね。なんと浅ましい考えよ、ね、まっすぐ地獄に行くよりは豚の方がまだましだからってんで、あのイエス様にお願いしてるんですよね。すいませんって言った動画があるね。豚に入るように許してくださいとこう言ってるんです。あの浅ましい性質の人というのはこうやって乗り換えを考えます。あれがダメだったらこっち、ね、あのこっちの教会ダメだったらあっちとかっていう人がありますけども、ね、差し替えたり乗り換えたり。だけど皆さんね、まっすぐ地獄に行かないで豚に乗り換えたらその運命が変わったんでしょうか。何にも変わらない。あのよく日本の教会に来てる人見ますとね、あの自分のわがまま受け入れてくれるような教会探しているっていう人がいます、ね、あのジプシー、教会ジプシー転々とうろうろしてますけども、じゃあ教会変えたら自分の運命が変えなきゃいけないのは何なんですか。十分なんですよね。自分は変えないでよくなかなか治らないとお医者さん変える人がいますけど、まあそれは中には医者の方がまずいって人もありますわね。だけどまあ最後にイエス様のところに来た人がいますけどもね、これは幸いなことだと思いますけども、ね、例えばね、どんなに医者がね、その立派な医者だったって、その通りにやらない人は無駄だと思いませんか、ね、もう中には医者、お医者さんにもいろんな人いますからね。もうお客様ですからね、患者さんは。できるだけ治さないと長く来てほしいとかっていう方もいらっしゃいます。ね、そうでしょ。一回来て、ね、よく効く薬とちゃんとしたのあげたら、もう明日から来なくていいですよなんて言ったんじゃ、もうね、商売上がったらですか。ね、1日で済むようなところは1年ぐらいとかね、こういうふうにこう、いや私が医者ならそうするんじゃないでしょうか。いや教会、僕そんなこと言いけませんけど、ね、とにかくその運命が変わったわけじゃない。自分の魂の中から悪の霊が取り除かれないと滅びの運命は変わらない、ね、イエス様はこの悪霊どもの願いを許してやってます。いいでしょう。でこれはイエス様が彼を喜んで受け入れたということではないんですよ。でこの汚れた霊はゲラサ人からこの豚に入りますとね、豚はどうなったかって、 これはもう豚を驚いたでしょうね。今まで経験しなかったこと起きたわけです。だってこれは今まで豚はその気持ちよく遊んでたかもしれないでしょ。急に変な気持ちになってね。そうでしょ。もうどうなんだって、この例はどんな例かというと、叫んだりね、もうほら暴れ回ったりするその例ですから。え、今度は豚が2000頭の豚がキーキー騒いで暴れ回って、その辺り心がけて、でとにかく山の辺りっていうんですから、豚はまたほら守りでしょ、ね、だからもうソーセージが転がるようにバーッと転がっていったと思うんですよね。想像してください。あ、それいきなりと書いてありますからね。今まではおとなしく豚ね、こう遊んでたんです。いきなりその蹴られた霊が入ってくると豚もびっくりしたわけですね。それでまっすぐ駆け下ってと書いてありますよ。あの豚が駆けている姿見たことがありますか。これはすごい、ダダダダダダッとね、かけたか転がったか分かりません。とにかくもうガリラやこの湖に向かってダーッて行って溺れ死んだって言うんです。溺れ死んだって書いてあるからね、これ光景が見えませんけど、考えてみてください。2000頭の豚が、ね、約2000頭の豚がですよ、その湖のその崖の下のところにね、まあ、お腹上にしたかどうか分かりませんけど、まん丸っちいのがね水に浸ってぷかぷか2000頭浮いてるんですよ。その後みんな目つぶってガリラヤ湖に2000頭の豚がその後ぷかぷかっと浮いてる。え、鯉や船が浮いたってね、ニュースになるんでしょ。今頃どうですかね、あそこの湖に2000頭の豚が浮いてた、取って食べないようにとかって立て札が出るかもしれませんね。最近豚の丸焼きで食べたことありませんから、想像できるでしょ皆さん。彼らはゲラサ人から豚に乗り換えたけど、シフトしたけれど、滅びの運命は全然変わっていない。わかるでしょうね。人が悪の霊を宿している限り、どんなに手を尽くして乗り換えてみても、真面目にやろうと思っても、なんとかお金を貯めて不幸の原因をなんとかしようと思っても、何をしても滅びの運命は変わっていないということなんですよ。すり替えたって乗り換えたって何も変わっていないということです。ね、ナイアガラの滝にね、こうだーっと流れてる川だから行ったでしょ。で自分はこの小さな板切れにぶらのの泳いでて、板切れに捕まってたとしましょう。いやー、この小さい板切れじゃ危ないから、向こうのあの大きな大木、あの流れている大木に捕まろうね。でそっち捕まったで、乗り換えただけでその本命は何も変わっていない、ね、そういうことです。乗り換えただけじゃダメだ。34節を見ますと、この豚を飼っていた人の話が出てまいりますね。ユダヤ人の間では豚は汚れた動物の一種なんですね。で飼うことも食べることも禁じられていたんです。で、まあ、それはまあ旧約の律法にもよりますけれども、当時の豚っていうのは今の豚のようにね、養豚業者がいて、まあ、きれいに育てているわけじゃありません。何食べさせてるかって、まあ言うに言われないようなもの、イナゴ豆でしょなんて言われてね、豆だけじゃないんですよ。もう大変なものを食べてる、言えないですからね。ですからもう豚の中にはもう病原菌がいっぱいなんです。でこれを食べると大体疫病になる人たち非常に多かったんですね、当時としては。でそれにもかかわらず、法と息子のお話の中で豚飼いの話が出てくるでしょね、つまりまあその違反をして相当の人が豚を飼っていたということが分かります。でこのゲラサ人の地方のこのデカポリスというのは違法人が多かったと言われているんですね。たとえ違法人であっても、その豚の飼い主がですね、これはこの戒めを守るべきだったと、ね、 ある学者たちは異邦人だったからユダヤ人の立法は当てはまらないんじゃないかという人があります。で、例えば外国から来た人が、ね、いや私の国では車は右で人は左を通るんだなんて、でも日本に来たらそうやってたらぶつかって殺されるし死んでしまうでしょう、ね、旧約聖書でもユダヤ人だけに語られたわけではない、ね、異邦人だから疫病にならないというわけにはいかないわけですね。ほとんどの方がね、あの教会に行かなければ何をしてもいいと思ってます。教会に行ってるとなんかこうやっちゃいけないかもしれない、教会に行かなくなると何してもいいっていうふうにお考えになる方が多いんですけど、教会に来ていようと来ていない、来ていまいと同じことなんですよ。教会に来てるから、中にひどい人もいますね、あの血の塩教会に行かなきゃ、他の教会だとまあ誠実何しててもいいと思う人に、いや帰りにちょっとパチンコやっていこうとかねやってくるどうか知りませんけれども、従ってもいいとか従わなくてもいいとかっていう人がありますけれどもね、イエス様は血の塩の教会の人だけに語られたわけじゃありませんよ。イエス様は信じている人でも信じていない人でも全人類の人にこのことはお話になってるわけだ、ね、ですから変な論理を勝手に打ち立てていくら自己弁護しても勝手なことしていいってわけにはならない。ユダヤ人だから豚はダメで異邦人ならその立法は当てはまらないなんていう人はそれはその人の言い分であってね、そういう人がこの豚を食べればどうなんでしょうか、やっぱり病気になってしまうでしょうね。で実際はこれはこれで部落全体が死んでしまうということがいくらも起きてるんです、これらになったりね。でこの飼い主たちはゲラサ人がこの救われたんですけれどもね、救われて人を見るとみんな恐ろしくなったって言うんです。どうでしょう、救われたんだから喜ぶはずでしょ、うわあの人が救われてよかったねとかってね、なぜ喜ばなかったんでしょうかね。彼らはこの一人の男が救われることより自分たちの財産だった違反してまで飼っていたその豚が死んでしまう方が惜しかったんです。あ、皆さんだとどうですか、一人の人が救われるのと2000頭の豚が湖の中落っこっちゃうのと。今でもこういう人は多いですね、家族の魂の心の状態より家とか財産やお金の方がずっと大切だと思ってる人が今でもたくさんいますね。ここにもね、このゲラサ人だけじゃなくて神の国と神の義を喜ぶよりも汚れた財産を求める悪の霊を持ってる人の姿を見ますね。だから悪の霊を持ってるっていうのは実はレイオンだけじゃなくてこのデカポリスのゲラサ人がみんな持ってたわけですよ。ただそのね、ゲラこの子に出てくる人は症状が激しかっただけの話、表面に出てきただけの話でね、セックの話なんかありますけど、彼はねあまり外に出てきてクサーなんて思ってますけど、外に出てくないけどもね、出てくる人もいますよ、クサーなんて暴れ回ってる人もいますけど、でも中身は同じですね。37節を見ますとね、このことがゲラサ地方の全ての人に聞こえた、するとみんな喜んだかと思うとすっかり怯えたって言うんです、ね、イエス様が自分たちのところから離れていっていただきたいと願った、ね、ということですね。ああ今度はうちの豚もやられるか、ね、うちの豚もやられるかと思ったんでしょうみんなね、この出来事を健全な目で見ると完全なイエス様の霊的な癒しを確信させる出来事です。あ、やっぱりイエス様によって人は救われるんだなということが分かる、最もふさわしい証拠になったはずですね。ところが彼らの目はイエス様の方に向いていない、自分の豚の方に向いてたわけです。 財産の方に向いてた、ね、だからそういう人というのはね、まあ、どんなに恵まれた証を聞きましてもね、心が開かれてませんから、イエス様を信じるとあんな風に苦しむのかね、試験化している最中に思い出したりしてくさーとか思わなきゃいけないのかなんて思うんですよ、ね、危害が及んでくるんじゃないかと思うんですね。だからイエス様は出て行ってくださいって頼んだって。恵みがわからないとキリスト教って恐ろしいですねという人が出てまいります。しかしこの出来事は今日もたくさん起きてますね。精神的な混乱とか衰弱とか自己破壊とか、ね、いじめとか自殺とか、ね、こういうことがたくさん起きております。イエス様だけがこの地獄の滅びも罪の奴隷からの力から救い出すことができるんですね。でしかし大抵の人はね、自分の魂よりも自分の豚の方に関心があるんです。ほら、金持ちの青年も結局豚の方に関心があったでしょ。イエス様の永遠の命よりも自分が持っている財産の方に心が惹かれていたんですね。決してゲラサ人はひどい人間、格好だけは違いますよ。これこっちは着物着ないでね、大声で叫んで、この墓場でいいんです。金持ちの方は自分の立派な家でね、もう着物も立派だったんでしょう。でも中身は同じなんです、ね、しかしこのゲラサ人はキリストの大いなる御業を経験しました。誰でもイエス様を信じてね、心の中に受け入れたらこの汚れた霊は追い出される。でこれキリストの救いっていうんですね。心の中に住んでいる主人が変わらなきゃいけない。で主人が変わらないまんまで真面目にやろうとするから、聖書の言葉守ろうとするから大変なことなんです、ね、これ人格的に新しい人にならなきゃいけない。私はね、その教会の人たちこう見てます。クリスチャンですという人見てますと、新しい人になってないんですよね。で外側だけ一生懸命やろうとするから、これは無理なことなん。本当に心の中に喜びを満ち溢れて、楽しみを満ち溢れて、自由を喜び経験している人っていうのは内側の内なるものですよ、これはね。でこのゲラサ人の変わり方ご覧いただきたいんですね。35節を見ると、まずイエスの足元に座っていた。もう墓場じゃないんですよ。それから彼は自分をイエス様が苦しめるなんて思ってません。彼は足元で平安を味わってますね。イエス様の足元に座っていた人他にもいるでしょ。マグダラナじゃなくてベダニアのマリアさんですね。彼女は足元で何してたんですか。イエス様の御言葉を聞いてた。ゲラサ人も同じことして、素晴らしいと思いませんか。この墓場で大声で叫んだと人間がね、ベタニアのマリアと同じことをしてんですよ。びっくりするじゃありませんか、これは、ね、なんという変貌ぶり、ね、イエス様の足元。彼は着物を着ていたと書いてありますよ、ね、ビリビリ破いたんじゃなくて、誰か持ってきたんですかね。破壊的な態度とか行動が改まっていることですね。悪の霊というのは破壊的です。現代人見るとますます破壊的になってますね。学校なんか行ったってガラス窓を割っちゃうとかね、通りがかりのお年寄りをぶん殴るとかね、まあ大変なことです。これはね、やはり人の心の中に汚れた霊、悪の霊が宿っている。この悪の霊が去った今、彼は心の中にイエス様を宿している。イエス様を着ているですね。先ほどちょっと勉強しましたけど、キリストを着なさいなんて言いますけどね、古い人を脱げせて新しい人を着た。着物を着てた。それから正気に帰ったと書いてありますね。正気に帰った、つまりこれは 正しい健全な価値判断ができるようになったということです。何が大事なのか、つまり彼は御霊の思いを持った、主の御心を考えたり行ったり喜んでそれができるようになったんですね。信仰によって自分の心の中にイエス様を宿せば自分の心をコントロールすることができるようになりました。もう自分の肉の欲とか感情とか葛藤によって動かされるような人間じゃなくて、イエス様に使える動機を持って人にも使えて働くことができるようになったということですね。自分のうちに自己中心の霊が働いていると決してできないことです。先ほど聖君も言ってましたね。これはキリストによらなければできない。このことを経験しないとね、イエス様伝えていることにならないですよ。ただ真面目に道徳的に生きることを教えたって、それはね、その人を刑務所の中に押し込めるのと同じです。こんなことは不可能なことですよ。やがて刑務所で暴動が出し、ね、脱獄が始まります。そうでしょ。これ脱獄やっちゃダメな、ね、それは自己中心の霊を持ったまま真面目にやろうとさせても無理だということです。イエス様による解放がいりますね。そして彼は座っていたと書いてありますよ。それまでどうしてたんですか。座ってなんかいなかった。叫んだり暴れたり、もはや彼を鎮めるために鎖とか足かせは必要じゃなくなりました。でどんな規則もいらないんです。で心の中にキリストの律法、愛の律法、自由の律法を持っていたからですね。何にもいらない、座っていた。本当のキリスト教っていうのはね、そういうものだと思いますね。彼はその後で自分の生涯をイエス様に従ってお供させてください、しきりに願ったと書いてありますね。お供したい。彼の動機とか使命というのがもう変わったわけですね。クソだれとか思って人を脅かしてやれとか、こんなひどいことを俺されたんだから仕返ししてやろうとかね、そういう考えで生きてる人間じゃなくなったというんですね。イエス様のために使っていただきたいと思うような、誰でも本当に自分の内側にイエス様を経験したら、イエス様のために生きたいなぁと思うようになるのはもう当然のことですね。イエス様はこの人に一つの大きなお仕事をお与えになりました。それは自分に対してしてくださったイエス様の恵みの御業を同じ町の人に証しをするということですね。お隣の中国とか韓国ではもう大勢の人が救われていても、私たちの住むこの日本ではまだほとんどの人がイエス様を経験していないんです、心の中に。で、私たちは周りの人たちに証しをすることから始めて、この日本中の人々に証しをするようにイエス様は命じておられたんですね。で、このゲラサ人は非常に熱心にこのことを行いました。町中に広めた、自分イエス様が自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に広めたと書いてありますね。彼は難しいことを話したんじゃなくて、自分が経験したこと、イエス様が自分にしてくださった大いなること、地獄の力から解放してくださったことを町中に広めた。で、ですからね、イエス様がもう一度デカポリスに行っているんです。その今日読みませんけども、そのマルコの7章の31節から37節見ますと、もう一度イエス様はこの後でデカポリス、ゲラサに行ってるんですね。その時にはこの人たちを喜んでイエス様を受け入れることができた。それはこのゲラサ人の証が役立っていたからですね。先にはイエス様出て行ってくださいと言った人たちが、次に行った時には証が実っていて、イエス様を喜んで受け入れて、イエス様の御業が受け入れることができて実っているわけですね。まあしかし、誰がこの墓場に住んで着物も着けず着ないで叫んでいた人がこんなイエス様の証人になると考えられるでしょうか。聖書の見てごらんなさい、あのサマリアの女の人とかね、 どうしてこんなのマグダラのマリアさんとか、あのザーカイ、ひどいザーカイとかね、ひどいつけて怒られるかもしれませんけれども、このゲラサ人とかが、どうしてこんなに変わるんでしょうか。ね、イエス様に秘訣がありますね。イエス様によらなきゃ、イエス様をうちに宿せば、その人の霊、その人格は変わるということです。これね、皆さん、公約のようにね、イエス・キリストなんてのよくほらあるじゃありませんか。ね、なんかこう書いてそれを飲み込めばなんとかなるって、そんなものならない。イエス様を受け入れなければ変わりませんね。私たちもみんなこのようなものだったわけですが、ね、こういうふうに神様の恵みをいただいて、イエス様をうちに宿すときに人は変えられていくんですね。私たちもまちまちにイエス様を熱心に明かししたいと思いますね。そして自分の魂が変えられた、ね、このイエス様の素晴らしさを明かししたいと思います。この方が私たちにして対してくださった大いなることを明かしさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて、そして賛美を歌って、締めくくりたいと思います。一言お祈りを捧げましょう。彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に広めた。天の父なる神様、ありがとうございます。このゲラサ人だけではなくて、私たち一人一人にもあなたがうちに住んでくださって、新しい人にしてくださいまして、ありがとうございます。私たちもイエス様の足元に座り、喜ぶ大いなる恵みを与えてくださいましたこと、このことを私たちの周りの人たち、この日本の人たち、証しをすることができるように。彼らは恐れるかもしれません。しかしその証しは必ず実って、イエス様をおいでくださる日、彼らはイエス様を受け入れるようになります。私たちも大胆に熱心にこのイエス様の大いなる御業を証しするものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。